はい、今日は目から鱗というお話ですが、この今年のさよならキリスト教のシリーズの中で、聖書の有名な言葉、一般によく知られている聖書の言葉を取り上げて、お話をしております。前回は何だったかな、目には目をだったかな、なんかそんな感じで、月に1回ぐらいやってますけども、はい、今日お話しする目から鱗が落ちるとか、働かざる者食うべからずとか、狭き門より入れとか、求めをさらば与えられるとかですね、豚に真珠とか、目には目を歯には歯とか、これはみんな聖書の言葉ですね。でこの間朝ドラ見てましたら、皆さん見てらっしゃいますかね、虎に翼っていう日本で最初の判事になった女性の話ですね。面白いですよね。で彼女の家に寄宿している弁護士を目指している男性の部屋に「狭き門より入れ」って書いて貼ってあったんです。気がつかなかったでしょ私はすぐ見つけましてですね、ああそうか、もうあの頃からこの「狭き門より入れ」、あれ多分大正とか昭和の時代ですか、昭和の初期ぐらいですかね、の話ですけど、あの頃からこの言葉は有名だったんだなっていう、狭き門より入れの話もまたしますけども、こういう言葉は全部古いんですね、訳が、知られてはいるんですけども、みんな分ほとんど文語訳であると、いうことは結構古い時代にこの聖書の言葉が日本に広まったということではあるわけです。ごく一部ですけれども、でも割と誤解されていることが多いですね。この意味を正しく理解されていないことが多いので、じゃあ本当の意味をね、どういうことかということは、もちろん皆さん聖書を読んでいらっしゃるのでよくご存知だと思いますけれども、確認をする意味で、お話をしてまいりたいと思うわけですけれども、今日の選んだのは一番最初に書いてある目から鱗が落ちるというところですね。でこれ、前にもお話ししてますけれども、日本で最初に行動訳といってですね、個人訳の聖書はそれまでもあったんですけれども、みんなで集まって、ちゃんとした聖書を訳したのが明治訳といわれる文語訳の最初の版ですね。文語訳は明治訳と大正訳とあるんですけれども、今普通に皆さんが文語訳って呼んでるのは大正訳なんですが、この明治訳の方を私は持っていて、それを皆さんに紹介しているわけですけれども、この明治訳にはですね、たちまち彼の目より鱗のごときもの落ちて再び見ることを得、すなわち立ちてバプテスマを受くと書いてあるんですね、たちまち彼の目、これだから今の翻訳とねあんまり変わらないんですよ。逆に言えば聖書の翻訳っていうのは明治訳があって大正訳があって、口語訳、新改訳、新共同訳、また新しい新改訳、新しい共同訳ってこうやって進んでるんですけれども、あんまり変わらないものはそれだけ言語に忠実だということなんです、っていうかその解釈がはっきりしてるということですね、翻訳の仕方が。版によって言葉が違うものはその解釈というか訳が難しい、ということでもあるわけですけれども、この歌詞は本当に今と変わらないなと思います。たちまちっていうですね、広島弁でたちまちっていうとちょっと意味が違ってですね、たちまちってね、とりあえずって意味ですね、たちまちなんかお店入ってたちまち生とか、そういう時に使う、日曜日のさ教会で使う例えじゃないけど一番分かりやすい「たちまち」ですね、よそで使わないようにね、分かりませんから。で「鱗のごときもの落ちて」っていう、ここに「鱗のごとき」ってこう訳してるんですね。ですからここからただですね、この言葉がどういう経路でこの人々に知られていったのかっていうか、いわゆる人口に会社したっていうね、この人々が使うようになったのかっていうことは、私もちょっと調べてもよくわからなかったんですけど、割と早い時からこの言葉は知られていたようです。で目から鱗が落ちるという言葉ですが、で実はこの言葉が聖書由来であるということはあまり知られてないんですね。 まあ、もしかしたら皆さんの中にも あれは聖書の言葉だなかと思われた方もあるかもしれません。狭き門より入れとかね、敵を愛せよっていうのは聖書の由来っていうのはすぐ分かりますけども、これが聖書の由来だっていうのは意外に知られていないですね。で、辞典を見ますとね、これ言語由来辞典というのがあって、それを見るとこの言葉の意味としてこう書いてあるんですね。今まで知らなか分からなかったことが急に理解できるようになることを意味する言葉と、そのように使われてます、はい、目から鱗っていうのは、あ、知らなかったと、あ、分かんなかったのが急に分かったと、あ、そういうことだったら目から鱗だわねというような感じで、まあ、使うわけですね。ただ、まあ、この同じ言語由来辞書にはですね、キリストの奇跡により盲目の目が見えるようになったという新約聖書の使徒行伝第9章の直ちに彼の目より鱗のごときもの落ちて見ることへから生まれた言葉であると書いてあります。でこっちの引用文はいわゆる対照訳の文語訳なんですけれども、だから、まあ、まんざら間違ってはないですね。新約聖書からで使ってます、生まれた言葉ですよっていうことがちゃんと書いてあるので、でこれはまあ私もインターネットいろいろ調べましたけれども、間違いなくこれは聖書から来たというふうに書いてはあるんですね。でただキリストの奇跡により盲目の目が見えるようになったというところはちょっとね、多少ずれてる感じですね。まあ、今日はその辺のところをもう一回振り返っていきたいと思うんですが、でこの話は使徒言行録の9章であることは間違いありません。で、ちょっとその、まあ、このエピソード少し長いんですけども、まあ、中心的なところだけ読みますと、9章の17節から19節に、そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて行った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。だからキリストが行った奇跡という、まあ、もちろんその間接的にはキリストがなさったことですけれども、直接的にはこれアナニアという人が使わされていって、そこでお祈りをするとサウロの目から鱗のようなものが落ちて見えるようになったというのが、この実際の出来事なわけですね。で、まあ、このいうことになったそのいきさつを少し振り返っていきたいと思いますけれども、まあ、これはサウロの話です。後のパウロですけれども、そこのパウロの話なんですが、サウロという、まあ、ごめんなさい、この鱗という言葉はですね、これギリシャ語ではレピスって言うんですね。レピスって言うんですけど、まあ、鱗、魚の鱗のことです。で、言語にも鱗のような、レピスのようなものって書いてあるんですね。だから、でただこの言葉は新約聖書ここしかありません。言ってみれば聖書にここしか出てこない言葉、珍しい言葉ですね。鱗っていうのが出てくるんですけども、まあでも鱗のようなものが落ちたと書いてあるんですが、でそのサウロですが、そもそもこれは律法学者のエリートでありまして、もともと彼はディアスポラといってですね、イスラエルから離れた、まあ、今のトルコの出身でしたけれども、非常にまあ勉学が優れていたんでしょうかね。エルサレムにまあ留学をして、そこで、ガマリエルという当代随一の学者のもとで学んで、ファリサイ派のエリートに、であった人です。で、そのサウロがこのイエス様がよみがえった後、イエス様のことがこう伝えられて、そしてイエスの弟子が増えていったんですね。で増えていって、なんとその弟子がエルサレムから200キロ以上離れたダマスコというところにもいるらしいということを聞いて、わざわざダマスコに行くんです、彼は。だから多分キリストの弟子が、どんどんこう広がっていく一番端っこ行って、そこで潰そうと思ったんですよ。そこから先行かないように、多分そういう腹だったと思いますけど、でわざわざ200で大祭司のところに行って許可状まで取ってですね、この道の者、イエスの弟子たちをみんな捕らえて捕まえて連れて帰ってやろうと思ってダマスコまで行ったんです。この道に従う者を見つけ出したら男女を問わずに縛り上げてエルサレムに連行するためだと書いてある。恐ろしいですね。まあでもこの辺りに彼のこの熱血感ぶりが現れてますけれども、 ところがです、このダマスコという町の手前で、光を浴びるんですね、彼は。そして、イエス様の声を聞きます。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。と呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと。サウルはこの声の主が分かりませんから、主よあなたはどなたですかと聞くと、そうするとイエス様は、私はあなたが迫害しているイエスであると。サウルはイエスは十字架で殺されたガリラヤの大工だと思って、あいつを信じているやつが広がっていることをに対して激しい怒りを持っていたわけですね。もうイエスはもう死んだものだと思ってるわけですけれども、なんとそのイエスが生きていて彼に直接語りかけて驚いたでしょうね。そして自分はこのイエスを迫害している、イエスの弟子じゃない、イエスを迫害しているというふうにイエス様に言われるわけであります。そしてその後サウルは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。バーッとこう眩しくてですね、まあ、すごい眩しい光を当たった時にこう真っ白になってね、周りが見えなくなることはありますけれども、おそらくサウル最初そんな感じだったんだと思いますけれども、でもう一回目を開けてみるけども何も見えないと。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウルは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。まあショックだったでしょうね、それはね。イエスの弟子を手当たり次第見つけて縛ってエルサレムに連れて帰ってやると思ったのに、イエス様に光を浴びて声をかけられて、お前は私を迫害してるんだと言われて、それだけじゃない、目が見えなくなっちゃった。まあ変な言い方ですけど、罰が当たったというかね、多分そんな感じだったと思いますよ。まあ、もしかしたらガタガタ震えてたかもしれませんね。イエスは死んだものと思ってイエスの弟子を縛って連れてこようと思ったらイエスから怒られちゃったわけですから、もうこのまま自分の人生終わってしまうんじゃないかと、ね、急に目が見えなくなったらそれはそうでしょう、ね、ものすごい、これはサウロにとってはお灸ですね、強力なお灸、まあ、急に目が見えなくなるというようなことはもちろん私には経験はないんですけど、ちょっと変な話しますけど、私一回ね、片方の耳だけ半音下がって聞けるような聞こえるようなことがあったんですよ。ある時ですね、ソファーにこう横になってこう寝てたんですよ。でこの耳の上あたりがソファーの角にずっと当たってたんですね。こうテレビ見ながらこたつで寝てたんですけど、でふっと気が 目覚めてテレビのコマーシャルの音だがすごい変な和音なんです、不協和音なんですよ。あれなんか間違ってるなと思って、おかしいんじゃないかと思って、でもその後も音楽という音楽が不協和音なんですよ。半音でこっちの音とこっちの音が半音ずれるんですよ。そんなことありますか。全体が半音ずれるんだったらおかしくないんですよ。こっちの音とこっちの音だけが半音ずれてる。もうあの時はね、人生終わったと思ったでしょ、本当に、はい、これこのまま一生気持ち悪い音楽を俺は聴かされるんかと思ってですね、まあそれでもまあ一晩寝てみようと思って、まあ、一応お祈りして、いやね、神様御心ならばちゃんと耳が戻ってますようにと思いまして、翌朝普通だったです、はい、それ以来そういうことは起こらないんですけど、でもね不思議でしょ、片っぽだけ半音下がるって、これ説明が難しいです、いまだにちゃんとした説明に合ってないんですけど、こう普通にできてることができなくなるってやっぱものすごいショックですよ。そんな半音下がっただけでもショックだったのに、目が見えなくなったらですね、どれほどだったかなと思うんですよ。だからもう食事も食べ物飲みもできないですよね、サウロにして。もう人生終わったと思ってますからね。そこへアナニアという人が使わされてくるわけです。アナニアというのはサウロが捕まえようとしていた ダマスコにいたイエスの弟子ですよ。でイエス様がアナニア、立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいる サウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれる幻を見たのだという、ね、えらい丁寧なディレクションをイエス様が与えて、ね、まあでもアナニアにしてみたらね、自分たちを捕まえようと思って来た人でしょ。それ、おそらくそういう噂は届いてるわけですから、いや行きたくなかったと思いますよ。でもイエス様はそうおっしゃるんだからって言って、彼は行ってですね、そこで先ほどの出来事、アナニアが手を置いてお祈りをすると、目から鱗のようなものが落ちて、サウロは目が見えるようになって、起きて元気を出してご飯食べてバプテスマを受けたんですね。まあ、そういう出来事ですけれども、まあ、サウロはもちろんこのイエス様の光に照らされて、またその声を聞いて見えなくなったんですけれども、そもそもサウル自身ですね、その心の目が見えなくなってたんですね。肉の目はその時見えなくなったけれども、実は行く前から彼の心の目は見えなくなってたんですね。そう言えるということができると思うんです。だからイエスの弟子を捕まえて、エルサレムにしょっぴいていこうと思ってたわけですね。じゃあ彼の心の目を暗くしたのは何かと、見えなくさせていたものは何かというと、まずは思い込みですね。イエスは十字架で死んだナザレの大工で、彼を信じることは律法に反することだと思って、信じて疑わなかった。イエスはよみがえったかもしれないという話は間違いなく彼は聞いてるんですね。で実際イエス様にリアルにサウルがあったかどうかということは聖書に記録はありませんが、見たり聞いたりしてないはずがないんです。エルサレムにいたんですから、見たり聞いたりしてないはずがないんです。でもサウルはイエスを信じなかったし、蘇ったなんかとてもそんなことはありえないと、そう思い込んでいた。彼にはプライドがありました。ファリサイ派のエリートですからね、自分の考えに間違いはないと、自分の信じるところに従ってやっていくんだというですね、そういうまあプライドがありました。でもね、一方でやっぱ不安があったと思うんですよ。このままイエスを信じる人の群れが広がっていく、行ったら大変なことになると。そして、まあ、皆さんもご存知の通り、あのステファノがね、リンチですよね、イスラエルの人たちにリンチにあって石を投げて殺された時に人々の服の番をしていたのがサウロですから。そしてステファノが最後の最後死ぬ間際に、父を彼らをお許しくださいと、彼らに罪を犯せないでくださいと言って、イエス様が十字架で言われたあの言葉をステファノも言ってるんですね。サウロは聞いてないはずがないんですよ。だからおそらくサウロはイエスは十字架で殺されたガリラの大工だと思いながら、しかしイエスを信じる人たちがどんどん増えているし、イエスを信じる人たちのあのステファノの最後の姿を見たときに、彼の心の中には間違いなく迷いが生じている。迷いが生じているから余計過激になってこのダマスコまで行ったんだと思いますよ。そういうことないですか、ね、迷ってるからこそちょっとこう過激な行動に出ちゃうというかね、なんかそんな感じがします。ルンルン気分でダマスコに行ったわけじゃないです、いやこのままじゃいかんと思いながら、でももしかしてこの道がね本当かもしれないというような思いもなかったとは言えないと。でもそのサウルにイエス様が直接攻撃ですよね、この話を読むと我々はイエス様あの人にも同じようにやってくれませんかってね、福音伝えてる人にね、そう思いませんね。イエス様あの人にもぜひやってもらえませんかと思いますけども、まあやっぱりこう特別なケースですが、ね、この後サウルは福音をね全世界に伝えていくので、まあ、イエス様はこのサウルに特別な技をなさるわけですけれども、でもサウルは、まあ、目は見えなくなった、肉の目が見えなくなって、そして目から鱗のようなものが落ちて見えるようになるんですけど、実はさっきも言いましたけれども、 彼の見えるようになったのは肉の目じゃないんですね。心の目が見えるようになったんです。突然の光が彼を襲いました。で、これは天からの啓示を受けるわけですね。そこ でイエス様の声を聞きます。その瞬間に、あ、イエスは生きているということにサウロは初めて気がつくというかね、それを知るわけですね。イエスは生きている、名前呼ばれてるんですから、サウル、サウル、名前、私の名前知ってるんだ。でその後目が見えなくなりました。3日間、ね、これは挫折と悔い改めの時で、先ほどのアナニアの言葉にもあるようにサウルは祈っているって、ね、祈ってたと思います。飲まず食わずで、どんな祈りしてたでしょうね、サウルその時、ね、自分のやったことを後悔した祈りでしょう、ね、間違いなく。あるいは神様、このまま私の目は一生見えないんでしょうかと、確かにやったことは間違っておりましたが、なんとか目が見えるようになりますようにと言ったかもしれないし、でもその後のことを考えると、サウルという人の性格からすると多分深く悔い改めたんだと思うんですね。そこにアナニアがやってくるんです。これは本当に不思議なイエス様の技だと思うんですね。でもアナニアがやってきたということは、サウルにとってはですね、イエスを信じる者たちが他にもいて、もちろんそこにいることを知ってましたけども、イエスはその人たちにも働いているんだと。イエスの働きは自分だけじゃない、イエスを信じる全ての人に働いているんだということを知ってですね、ある意味それは恐ろしい感じがしたんじゃないかと思いますね。そして祈っていただいた瞬間に目から鱗のようなものが落ちた。ただ目から鱗のようなものが落ちたというのは、本当に何か鱗みたいなものが入ってたのか、コンタクトじゃないんだからね、それがなポロッと落ちたっていうことは、ちょっと考えにくいです。おそらくこの話はこの使徒言行録を書いたルカがパウロからね、自分から話を聞いて書いているので、いやあの時で本当目から鱗のようなものが落ちたんだよと、落ちたような気がしたんだよと言ったんじゃないかなと思います。本当に何か入ってたのかもしれませんけど本当に入ってたとしたら大変ですけども、でもそれがポロッと落ちると、その時にサウロは間違いなくイエスは生きている、イエスの力が働いているということを確信しましたね。見えなくなった時もそうだけれども、目が見えるようになった時にも、そして彼は先ほどの前畑さんの証じゃないですけど、見えるようになったその瞬間に、もうこの目はイエスのために使うと、この声をイエスのために使うと、間違いなくそう確信したでしょうね。彼の新しい世界が始まったんです。だからこの出来事っていうのはある意味象徴的なんですね。ただただ目が見えなくなって、目から鱗のものが落ちて見えるようになったんじゃなくて、まさにパウロの心の目が見えていなかったものが見えるようになったという、彼にとっての新しい世界が始まるということの象徴的な出来事なんじゃないかなと思います。で、先ほど最初に紹介しましたけれども、一般的には、この目から鱗が落ちるという言葉は、今までわからなかったことが急に理解できるようになることを意味する言葉っていうふうになってますけどもね、ある意味当たってるんですよ。ある意味確かにパウロにとっては理解できなかったことが理解できるようになったのは事実ですけども、本当に今そうじゃないですね。本当に今そうじゃない、真理に対して閉ざされていた心の障害が取り除かれて、真理を受け入れることができたということですね。これが本当の意味です。サウル、後のパウロですけれども、彼がもし見ようと思えば見えたはずの真理に目を閉ざしてたんですね。それは彼のプライドなのか、自我なのか、思い込みなのか分かりませんけれども、そのことによって真理を見えない状態になっていたと。でもそれが取り除かれた瞬間にどうなったでしょうか。この後パウロは、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えたんです。180度の転換ですね、これは。 このあとしばらくサウロは悶々とした日々を送ったとは書いてないです、もうすぐにすぐあちこちの街道で、この人は神の子だと述べた。でそのことからもう最初にもちょっと言いましたけども、やっぱりサウロの心の中にはイエスに対する複雑な思いがあったんだと思うんです。不安もあったし、あるいはもしかしたら蘇ったかもしれないって気持ちもあったんじゃないか。でもこの出来事によっても決定的になって、サウルはこの人こそ神の子だと言ったんですね。神の子だと。でこの福音を持って地中海世界を旅していくわけですね。さあ私たちの目には鱗はないかという問われてるわけですね。この話はサウロの目にあった鱗のようなもので、小さいものでも私たちの目は見えなくなります。本当に目ってね、この小さいけれども高度な器官ですよね。その目が見えなくなるのはとても、まあある意味簡単なことですね。心の目であればもっとそうかもしれません。私たちの心も先ほどパウロのように小さな思い込みやプライドや不安やそういうものによって見えなくなっている。あなたの前に真理はある、こうやってここにあるけど見えなくなっている。いやあれは多くの人はそうなんですね。見ようとしないのか、見えなくなっている。とてももったいないです。あるいは私たちも目の前に真理があるけれども、いろんなものでそれを遮っているかもしれない。イエス様はこうおっしゃいました。三条の水君の有名な言葉ですけれども、体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、澄んでいれば全身が暗い、あ、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう。体の灯火は目だと。これはつまり私たちがどう見ているかということが重要なんだと。目が澄んでいれば全身が明るい。それ私たちが真理をまっすぐ見ていれば、私たちの全身は間違いなく真理に向かって歩んでいく。でも見えてなかったらいけないでしょう。見えてなかったら、だからちゃんと見えてるかどうかということを点検しなきゃいけないんですよね。ちゃんと見えてるかどうか、見えてるつもりでも見えてないかもしれない。目をつぶってるかもしれない。ちょっとよそ見してるかもしれない。濁ってるかもしれない。ボケてるかもしれない。だから私たちにこれは問われているんだと思うんです。本当に私たちの心の目が、霊の目がちゃんと真理を見ているかどうか。もし見てないんだったら、あるいは避けているんだったら、この目の鱗を取り除いていただかなきゃいけない。イエス様の光に、私たちもその光を受けて、そしてこの目の鱗を取っていただかなければならない。でこのエピソードは昔から、キリスト教世界で有名なエピソードなので、絵がねたくさんあるんですね。このエピソードを描いた絵が一番有名なのがこの絵です。これはシスティナ礼拝堂の近くにあるパオリーナ礼拝堂というところのフレスコ画だそうですけども、ミケランジェロが描いてはい、ミケランジェロといってね、シナ礼拝堂の天井が有名ですけども、フレスコ画で、なんとですね、こうそのフレスコ画の中に、これは、サウロがイエス様の光に当てられて目が見えなくなった様子、これ拡大してるんです、ここ ね。でこの人はミケランジェロ自身と言われてるんですよ。ミケランジェロの自画像と言われてる。つまりこの絵はミケランジェロの信仰告白。すごいですね。自分自身の信仰告白をフレスコ画でパウロに自分を重ねてね、表現してる。自分は目が見えなくなって、そう言われてみればそうかなっていう感じですけど、ミケランジェロ本人知らないんでわからないんですけども、でも人々が 周りでねこう驚いている様子とか、ああ光が、いやなんかこのイエス様の周りになんかいろいろいますけどねよくわかんないけど、でもこの様子、まあ、こうして多くの人たちがこのサウロと自分を重ね合わせて、イエス様どうぞ私の目を開けてくださいと、目から鱗を取ってくださいと、祈りつつ信仰の歩みを進んできたんだなということがわかるわけですね。はい、もう一度この文語訳で読みますが、たちまち彼の目より鱗のごときもの落ちて再び見ることを得、すなわち立ちてバプテスマを受くと、すなわちっていうのはすぐっていうんですね、すなわち立ちてバプテスマを受く、皆さんの目から鱗が落ちてもう一度ちゃんと見えて、すなわち立ち上がってバプテスマを受けるように私は祈っています。お祈りしましょう。天の父様、あなたを信じあなたに従っているとそう確信してイエスの弟子たちを捕らえようとしたあのサウロ、しかしダマスコの門外でイエス様の光に当たり、またイエス様の声を聞いて目が見えなくなりました。3日間飲まず食わずで祈っていたその時の気持ちはどうでありましょうか。私たちは見えていると思っても実は見えていない。私たちの目には鱗のようなものがあって真理の光を阻んでいます。どうぞ今私たちの肉の目は閉じていますが、心の目を真理に向かって大胆に開いていくことができるように。恐れもあるでしょう、不安もあるでしょう、プライドや思い込みやさまざまなものがあるかもしれない。しかしイエス様、私の目の鱗を取ってください。そして私の全身がそのことによって明るくなりますように。あなたご自身の器として用いられるものとならせてくださるようにお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。